江東区声の区議会だより第180号平成26年2月1日土曜日発行。発行江東区議会。編集区議会広報委員会。所在地郵便番号 135-8383 江東区東洋 4-11-28 電話 03-3647-9111 大代表。区議会ホームページ www.city.kot.lg.jp/ac/gikai/。区民の皆さん、こんにちは。寒さが厳しい毎日ですが、元気にお過ごしですか？2月に入り、もうすぐバレンタインデーですね。日本では女性から男性への贈り物としてチョコレートを贈る習慣がありますが、最近では友達同士で贈る友チョコや、自分へのご褒美チョコとして購入する方も増えているそうです。チョコレートは太ると敬遠されがちですが、食べ方によっては健康にも良いと言われています。チョコレートに含まれるカカオポリフェノール。ポリフェノールといえば赤ワインが有名ですが、チョコレートにはそれを上回る量のポリフェノールが含まれており、動脈硬化の予防やストレス対策、またチョコレートの甘い香りは集中力や記憶力の向上にも効果的とされています。最近では保湿作用やリラックス効果も期待できることから、チョコレートを肌に塗るチョコレートエステが体験できる施設もあるそうです。食べ過ぎは禁物ですが、健康効果のあるチョコレートを上手に取り入れて、寒い季節を楽しく過ごしたいですね。それでは初めにお伝えする内容をご紹介しておきましょう。目次1、平成25年第4回定例会。2、平成25年の議会活動一覧。3、一般質問、要旨。4、議案の審議結果。5、提出した意見書及び決議、要旨。6、委員会の動き。7、皆様からの請願、陳情。8、請願、陳情の提出方法。9、次回定例会のお知らせ。10、予算決算審査特別委員会のインターネット中継及び傍聴制度を実施。11、本会議の傍聴。12、議員の寄付行為の禁止。13、区議会だよりの発行予定。14、後書き。以上、目次です。では本文に入ります。関東写真に南砂第三保育園で行われた豆まきの写真が掲載されています。1、平成25年第4回定例会。11月26日から12月13日まで。認可保育所保育料の応納負担の格差を是正する。江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例などを可決。平成25年第4回区議会定例会は11月26日に開会し、会期18日間で12月13日に閉会しました。今回の定例会では、江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例や、江東区営住宅条例の一部を改正する条例など20案件を審議し、19案件を可決、1案件を否決しました。11月26日、27日の本会議では、区政一般について、佐藤信夫、自民、石川邦夫、公明、添谷義雄、共産、伊達道也、フィフティ、鈴木彩子、民主、武田正秀、自民、三山真嗣、無所属、米沢和弘、自民、赤羽民雄、共産、関根智子、公明、津市和美、無所属、高村清美、公明、白岩忠夫、無所属、庄野剛、自民、の各議員が質問を行いました。なお、江東区議会みんなの党は、平成25年12月19日、 高等区議会高等50に会派名を変更しました。初日の本会議、11月26日の本会議では、今定例会の会期を18日間と決定し、区長の召集挨拶、諸般報告、専決処分報告、監査結果報告を行った後、ご議員による区政一般質問が行われました。次に、区長提案による江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例など15件が上呈され、各所管委員会にそれぞれ審査を付託しました。この後、議員提出、協賛による江東区高齢者入院見舞金支給条例が上呈され、厚生委員会に審査を付託しました。続いて、新規に提出された請願・陳情9件の審査を各所管委員会に付託しました。継続本会議。11月27日の本会議では、26日に引き続き、旧議員による区政一般質問が行われました。最終本会議。12月13日の本会議では、諸般報告、監査結果報告を行った後、各委員会の議案審査報告が行われ、委員会の報告通り原案を可決しました。なお、厚生委員会の報告のうち、江東区高齢者入院見舞金支給条例は原案を否決しました。次に、各委員会の請願陳情審査報告が行われ、委員会の報告通り原案を可決しました。続いて、議員提出による独立行政法人都市再生機構賃貸住宅の家賃改定に関する意見書及び中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議が上呈され原案を可決しました。次に区長提案による江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など2件が上呈され企画総務文教委員会に審査を付託し直ちに審査を行った後、本会議を再開し、委員会の報告通り原案を可決しました。この後、新たに提出された陳情26件について、所管委員会に審査を付託しました。これをもって、第4回定例会の全日程を終了し、区長の閉会挨拶の後、閉会しました。なお、議案に対する各会派等の対応につきましては、議案の審議結果、目次4でお知らせします。2、平成25年の議会活動一覧。1、議会の活動状況。定例会、開会数4回。開会延べ日数13日。会期延べ日数115日。臨時会、開会数1回。開会延べ日数1日。会期延べ日数1日。2、委員会等の開会状況。委員会、常任委員会名、開会延べ日数の順に読みます。企画総務委員会9日、区民環境委員会5日、厚生委員会7日、建設委員会6日、文教委員会8日、承継35日。特別委員会名、開会延べ日数の順に読みます。清掃公安臨海部対策特別委員会5日、防災対策特別委員会6日、まちづくり南北交通対策特別委員会6日、医療介護保険制度特別委員会5日、予算審査特別委員会7日、決算審査特別委員会5日、承継34日、議会運営委員会16日、合計85日、その他の会議、会議名、開会延べ日数の順に読みます。全員協議会2日、幹事長会22日、常任議運特別政府委員長会1日、区議会広報委員会6日、議会制度のあり方検討会15日、政務活動費のあり方検討会8日、計54日。なお、政務調査費のあり方検討会は、 地方自治法の一部改正に伴い、平成25年5月21日から、政務活動費のあり方検討会に名称が変更されました。3、議案等の議決件数、事件名、件数の順に読みます。条例の制定、改廃50件、予算13件、決算4件、契約27件、特別区道路線の認定廃止0件、指定管理者の指定3件、任免に関する同意2件、特別委員会の設置廃止、予算決算審査特別委員会を含む4件、意見書決議14件、その他14件、計131件。4、区政に対する一般質問者数。第1回定例会13名、第2回定例会11名、第3回定例会14名、第4回定例会14名、計52名。5、請願陳情の処理状況。受理件数、24年からの継続。請願1件、陳情153件、計154件。25年の受理、請願1件、陳情66件、計67件。計請願2件、陳情219件、受理件数合計221件。処理件数、採択、請願0件、陳情4件、計4件。不採択、請願0件、陳情8件、計8件。取り下げ、請願1件、陳情13件、計14件。付託せず、請願0件、陳情2件、計2件。翌年に継続、請願1件、陳情192件、計193件。計請願2件、陳情219件、処理件数合計221件。なお、陳情の取り下げ件数には、付託前取り下げ2件を含みます。3、一般質問、要旨。自民、佐藤信夫。長期計画前期と防災都市高騰の総仕上げに向け、全庁一丸で着実な推進を。質問、平成26年度当初予算編成について問う。1から3まで。1、法人住民税の一部国税化について。あ、国税の議論の状況はどうか。区長、国は一部を国税化し、地方交付税の原資とする提案をまとめた。い、区長会の考えはどうか。区長、オール東京で政府に請願書を提出した。2、編成作業の基本方針はどうか。区長、長期計画前期と防災都市高騰の総仕上げ、行財政改革の着実な実施等による財政規律の堅持、財源確保策への取り組みである。3、予算規模の見通しはどうか。区長、1700億円超と見込んでいる。質問、重点プロジェクトの見直しと最重要課題について問う。1から8まで。1、全体の考え方はどうか。区長、長期計画の重点事業として十分吟味の上選択する。2、仮称シビックセンターの整備状況はどうか。区長、土質検定の結果、竣工時期が2ヶ月延伸された。3、緑化温暖化対策の推進について。マイクロ水力発電の設置調査の状況は、区長、おおむね終了し報告書を作成している。い、樹木による緑化対策の推進を、区長、都の補助金を活用する。う、国や都と連携し、急速充電器の整備推進を、区長、23区内に約150カ所整備予定である。4、26年度の認可・認証保育所の施設整備数を増やしてはどうか。区長、保育需要率等に基づき施設の確保に努める。5、 先駆的な児童数増を踏まえ、小学校増築計画の見直しを。区長、児童数を推計し、改修や増築、新校建設に取り組む。6、特別養護老人ホームについて。あ、今後の整備計画は。区長、民有地の活用等を検討する。い、地方での整備を検討してはどうか。区長、検討していく。7、地下鉄8号線、豊洲住吉間の延伸への現状はどうか。区長、各機関の動向を注視している。8、中央防波堤埋め立て地帰属問題の早期解決に向けた取り組みは。区長、関係機関に強く働きかけていく。質問、2020年東京五輪開催準備について問う。1から6まで。1、専任職員を配置してはどうか。政策経営部長、事務量の見通しが立ち次第検討する。2、機運醸成のためにカウントダウン標識を設置してはどうか。政策経営部長、事例等を参考に検討する。3、中学生のカナダ短期留学について。あ、即戦力を視野に定員を倍増しては。政策経営部長、受け入れ先の体制等を踏まえ検討する。い、スポーツの専門用語を学ぶ課程を設けては。政策経営部長、検討する。4、キャンプ地の誘致について他府県に分散提案をしてはどうか。政策経営部長、おのずと分散すると考える。5、他自治体と共同し、第二の名物を開発、発掘してはどうか。政策経営部長、観光客のニーズ等を踏まえ取り組む。6、全国のゆるキャラを総動員し、B1 グランプリを開催しては。政策経営部長、検討する。以上、自民佐藤信夫、質問終わり。公明石川邦夫、地域防災力の向上に向け、地域での避難所開設訓練の実施と区民の参加を求めよ。質問、防災の取り組みを問う。1から3まで。1、防災訓練のあり方について。あ、各拠点避難所単位で複数の災害協力隊による防災訓練の実施を。区長、合同訓練実施を展開する。避難所運営会議の定期開催で地域の連携強化を。区長、地域の自主的な取り組みを啓発する。う、円滑な避難所開設運営への取り組みは。区長、開設運営関係者による検討を始める。え、避難所運営ゲームの導入を。区長、実施を検討する。お、シェイクアウト訓練の導入を。区長、研究する。2、災害時要援護者の避難支援を。区長、防災訓練への参加を積極的に啓発する。3、水素活用の燃料電池車導入を。区長、国等の動向を注視する。質問、子ども・子育て支援新制度について問う。1から5まで。1、国の取り組み状況はどうか。区長、基本方針等の策定に着手し、施行に向け進められている。2、制度管理システム導入に向けた体制整備の検討状況はどうか。区長、組織改正を行うなど、新制度に対応できる体制を整備していく。3、子ども・子育て会議の審議状況と今後の策定スケジュールは。区長、計画の基礎資料を議論しており、年度中に区民ニーズを取りまとめ、26年度末に都へ提出する。4、次世代育成支援対策地域協議会の位置づけはどうか。区長、子育て会議に位置づけ検討される。5、子ども・子育て支援新制度の円滑な開始に向けた見解は。区長、円滑な移行と着実な実施を図る。質問、学校教育について問う。1から3まで。1、高等キッズクラブの評価と 選考実施に向けた見通しは、教育庁、着実に事業が展開されており、効率的な事業執行等を目指して早期の全校実施に努める。2、発達障害等の児童には学校全体の取り組みと支援が必要では、教育庁、校内委員会で組織的に対応する。3、学力向上への人的支援について、あ、少人数学習講師等の充実を、教育庁、配置方法の工夫等を行う。い、小一支援員の活用への考えは、教育庁、有効活用に努める。質問、高齢者の福祉施策を問う、1から4まで。1、地域包括ケアシステム推進に向けた取り組みはどうか。福祉部長、地域特性、地域力を生かした仕組みづくりに取り組む。2、地域での支え合い活動について。あ、高齢者地域見守り支援事業の評価は、福祉部長、確実に地域に浸透している。い、ボランティア等の互助の新たな取り組みは、福祉部長、民間事業者を窓口とした事業を開始する。3、認知症対策について。あ、認知症ケアパスの体制づくりを、福祉部長、地域介護保険事業計画で検討する。い、認知症サポーター等の充実を、福祉部長、増員等充実に向け取り組む。4、第14特別養護老人ホームは、地域との関わりが必要では、福祉部長、地域との交流空間を確保する。以上、公明石川邦夫、質問終わり。協賛、添谷義雄。国の悪性から区民の暮らしを守る防波堤として自治体の役割を発揮すべき。質問、特定秘密保護法案を問う。1から4まで。1、知る権利に対する区の認識は、総務部長、最も重要な人権の一つであり、有益な議論を望む。2、言論、表現、報道の自由を奪うと考えるが、区の認識はどうか。総務部長、政府及び国会の動向を見守る。3、個人情報が調べ上げられ、基本的人権の侵害ではないか。総務部長、国会の議論を注視する。4、廃案にすべきではないか。総務部長、政府及び国会の動向を見守る。質問、来年度の予算編成を問う。1から2まで。1、国の予算編成に対する認識は、区長、消費税増税等は社会保障制度の維持等に必要であり、無駄な歳出の見直しは議論がなされるべきと考える。2、区の予算編成について、あ、人口増などに見合った職員の確保。区長、行財政改革計画に基づき、定員適正化に努める。い、区民サービス低下につながる民間委託は中止を。区長、民間活力は不可欠である。う、非正規職員、委託先労働者の処遇改善を。区長、適正な契約と認識している。え、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の値上げ中止を。区長、困難である。質問、介護保険について問う。1から4まで。1、要支援者への訪問、通所介護の保険外しは、ヘルパーの敬遠、介護事業者の経営危機を招いて基盤を壊す、中止を求めよ。区長、地域支援事業への移行後も、NPO 等とともに介護事業者も活用し、次期介護保険事業計画では、その実情を踏まえた体制整備を図る。2、特別養護老人ホームへの入所基準見直しの撤回を求めよ。区長、撤回を求める考えはない。3、利用料負担について。あ、値上げはやめるよう求めよ。区長、制度持続のためには応納負担はやむを得ない。い、補足給付の基準見直しの中止を求めよ。区長、求める考えはない。4、 制度を抜本的に見直し、国庫負担割合を引き上げるよう求めよ。区長、見直しや引き上げを求める考えはない。質問、オリンピックとまちづくりについて問う。1から5まで。1、五輪施設整備は将来を見据え、既存施設を効果的に活用すべき。都市整備部長、来年度以降の施設基本設計等で精査される。2、競技場建設が自然環境を壊さないよう計画の見直しを求めよ。都市整備部長、考えていない。3、夢の島競技場、野球場等の区内での代替施設確保を求めよ。都市整備部長、都に工事計画の情報提供と代替施設の確保を求めていく。4、オリンピックに便乗した規制緩和大型開発の中止を求め、特に社会的悪影響の強いカジノ誘致方針は撤回すべき。都市整備部長、特区制度等を積極的に活用し、カジノ合法化の中止を求める考えはない。5、まちづくり構想は民間委託でなく、区と区民とで作るべき。都市整備部長、専門的見地からの収集・分析に区民の意見を踏まえまとめる。以上、協賛、添谷義雄、質問終わり。50、板津道也、ICT の効果的な活用で、教員の指導力、児童生徒の学力向上を求める。質問、今後の財政運営と長期計画、後期について問う。1から3まで。1、法人住民税の国税化について。あ、特の活動状況は。区長、オール東京で政府に対して要請活動を行い、今後も関係機関へ働きかける。い、消費税増税とともに国税化の影響は。区長、区全体で45億円の減収と試算している。2、今後の財政運営の課題について。あ、財政運営の考え方は。区長、限られた財源で的確に住民ニーズに応える財政運営が不可欠である。東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、積極的に基金を積み立て、将来に備えてはどうか。区長、基金と記載を効果的に活用し、将来を見据えた財政基盤の構築に努める。3、長期計画の後期について。あ、主要事業の財政フレームの規模は。区長、厳しい施策の選択を行い、安易な財政規模の膨張は避ける必要があると考える。い、外部委託をさらに推進すべきではないか。区長、外部委託の推進により効率的な行財政運営と行政需要に対応する。う、事業見直しとともに大胆な転換でメリハリのある計画策定に臨むべきではないか。区長、新たな行政需要への対応等メリハリをつけた計画の策定を行う。質問、保育対策について問う。1から3まで。1、子ども・子育て支援新制度による認可外保育施設から認可施設への移行に対して区はどのように対応しているのか。区長、認証保育所の施設長会を立ち上げ、国の動向などの情報提供や認可外保育施設に移行調査を行っている。2、保育ニーズを的確に捉えた多様な保育サービスの提供が区の責務と考えるが、見解はどうか。区長、高等湾岸サテライト保育の開設等、保護者ニーズを捉えた施策展開に取り組む。3、今後の保育需要について、あ、新制度による規制緩和で、保育需要の増減をどのように予想しているのか。区長、予測は困難であるが、ニーズ調査や人口増加を反映した保育需要の予測に努める。い、来年度以降の短中期の整備計画への区の見解は。区長、子どもたちや保護者の視点に立ち、保育の質向上と多様な保育施設の整備計画を進めていく。質問、教育環境の向上を問う。1から3まで。1、ICT 環境の整備には中長期的な整備計画が必要では。 教育長、学校全体の ICT 化のあり方を行政と学校代表との組織で中長期的視点から計画を策定する。 2.ICT を用いた理数教育についてどのように考えているのか。教育長、理科研究発表会を通して ICT 機器の効果的な活用を図り、理数教育の充実に努める。 3.3D プリンターを導入してものづくり教育を推進してはどうか。教育長、最新の情報収集や事例研究等について総合的に勘案しながら検討していく。以上、50、いたつみちや、質問終わり。民主、鈴木彩子。シティプロモーションの推進により、全世界へ向けた江東区の魅力発信を。質問、オリンピック・パラリンピックに対応した後期・長期計画の対応について問う。1から4まで。1、後期計画策定における方針は。区長、開催準備への具体的な取り組みや大会後のまちづくりの方向性を示す必要がある。 2. 長期的な公共施設のマネジメントについての対応はどうか。区長、国の政策や社会状況を見ながら検討する。 3. 公共施設白書を活用したマネジメントについて今後の方針は。区長、公共施設情報管理システム等も活用し、施設白書に相当する保有施設情報の取りまとめを検討する。 4. 無料公衆無線LAN環境の整備を積極的に進めるべきでは。区長、湾岸エリア全域での整備を都へ要望する。質問、シティプロモーションについて問う。1から5まで。1、現在と五輪開催を見据えた広報戦略基本方針はどうか。区長、水と緑に加え、スポーツも区のイメージアップの大きな要素と考えており、さらなる広報の充実を検討する。2、外部人材の登用や研修で職員の広報力強化を図るべきでは。区長、外部の専門家の意見は有効と考えており、人事交流も含め検討する。3.SNS 等の区の公式アカウント開設等、情報発信力の強化を。区長、開設する考えはないが、速報性が必要な情報をホームページへ同時表示する検討をしている。4. キャラクターの活用について。あ、各事業別のキャラクターを集約し、戦略的に活用しているのか。区長、集約した活用は行っていないが、おのおのイベント等で子供たちに親しまれている。い、区のキャラクターをことみちゃんに一本化してはどうか。区長、他のキャラクターもおのおのの場面で愛されており、引き続き活用していく。う、ことみちゃんを区の PR 活動につながる商品販売等、戦略的に活用するべきではないか。区長、観光ロゴマーク等と合わせ、区のブランド力向上に取り組む。5. ご当地ナンバー導入について。あ、区の見解は。区長、知名度等の効果が期待できるものと考える。い、区民要望の把握等、今後の方向性は。区長、全区的に機運が高まれば、ニーズの把握に努めて、次の機会に向けて検討する。う、他区の単独申請について区の考えは。区長、近隣区の動向を注視しつつ連携の方向性を探っていく。質問、魅力的な公共空間の創出について問う。1から2まで。1、オープンカフェ等で魅力的で賑わいのある公共空間の創出へ積極的に取り組むべきではないか。土木部長、公開空地の有効活用等、地域の実情に合わせた制度の活用を促す。2. 公園施設として防災対応バーベキュー場を整備しては。土木部長、既存の公園では整備が困難であるが、改修等の機会を捉えて検討する。以上、民主、鈴木彩子、質問終わり。自民、武田正秀。区内商店街や中小企業の活性化を図る効果的な経済支援策の実施を。 質問、来年度における本区の経済支援策について問う。1から2まで。1、本区の商店街、中小企業等の景気動向に対する認識はどうか。地域振興部長、景気回復を実感できるには至らず、業態により様々なことが危惧されながらも、全体的には徐々に好転している。2、商店街、中小企業等への来年度の経済支援策はどうか。地域振興部長、情報発信力の強化を受発注につなげるとともに、イベント支援等空き店舗の対策を講ずる。質問、豊洲新市場における先客万来施設事業について問う。1から2まで。1、今までにない食文化を体感できる魅力ある施設の建設が望まれるが、区の考えはどうか。政策経営部長、活気と賑わいを持ち、新たな豊洲ブランドを創出するような、東京を代表する観光名所として整備していくべきと考える。2、画一的なショッピングモールで終わらせず、区の豊洲の観光の目玉とするために、区はどのような立場で関与するのか。政策経営部長、都と事業者選定の段階から緊密に連携し、オープン後の運営面についても、区の新たな観光資源の目玉となるよう、地元、町会自治会や商店街等と連携したイベントの開催等を積極的に関わっていく。質問、中央防波堤埋め立て地の帰属問題について問う。1から2まで。1、本区と大田区の物理的な領有権以外の妥結点を様々な形で探る必要があるのではないか。区長、東京オリンピック・パラリンピック開催までには確実に解決しなければならないと考えており、領有権以外の観点も含めて早期解決に向けて全力で取り組んでいく。2、帰属問題解決に向けて、課題は、区長、過去に海苔の漁場があったことなどから大田区が帰属を主張し続けており、また都に解決を訴えているが、静観しており積極的に解決する姿勢ではない。い、議会とともに行政は一致協力する必要があるが、議会への要望はどのようなものがあるか。区長、会派や議員個人として大田区や都への様々なつながりを通じて本区の帰属であると説得してほしい。以上、自民、武田正秀で、質問終わり。無所属、宮間真司。国際都市東京の実現に向け、観光客の誘致施策を積極的に展開するべき。質問、江東区から国際都市として東京を再生させるためにを問う。1から2まで。1、国際展示会の誘致強化のため、東京国際展示場のさらなる拡張を都へ求めるべきではないか。政策経営部長、拡張用地、地盤状況、採算性の3つの視点から検討を進めており、今後も都の検討状況を注視していく。2、東京国際展示場を拡張するために、東展示棟沖合の埋め立てを都へ求めるべきではないか。政策経営部長、有効な加工策であるが、長期にわたる工期や多額の費用を要する等の多くの課題があるため、拡張用地についても都の検討を注視し、動向を見守っていく。質問、新木場地域の再開発について問う。1から2まで。1、国家戦略特区制度を活用した外国人に魅力的な街をゼロベースから生み出せるのではないか。区長、地権者の自主的な取り組みを支援するため、臨港地区や用途地域の変更、地区計画や再開発誘導地区の指定を都へ働きかけ、開発の環境整備を進める。2、東京五輪開催までにハイクラスホテルを積極的に誘致するべきと考えるが、区の見解は。区長、3つの鉄道路線のターミナル駅があること等、再開発を考える中で有効な選択肢であり、地域の相違の形成が重要と考える。質問、中央防波堤利用について問う。1から2まで。1、中央防波堤外側埋め立て地を新たな東京国際空港拡張地として利用するべきではないか。政策経営部長、 おおよその用途計画が存在するのみで、将来の具体的な利用計画は定まっておらず、本区への帰属を早期確定し、区民都民にとって有益な活用がなされるよう努めていく。2. 東京国際空港のプライベートジェット機専用滑走路及びターミナル建設のインフラ整備を進めるべきと考えるが、区の見解は、政策経営部長、国際的な都市間競争を勝ち抜くために、空港機能強化という視点は重要であるが、施設整備時期や地盤の問題等の多くの課題があるため、国による航空政策の動向を見守っていく。以上、無所属、宮間真嗣、質問終わり。自民、米沢和弘、東京五輪開催準備ほか、山積する課題の解決に向けた展望を示す長期計画の改定を。質問、今後の区政運営を問う。1から3まで。1、東京五輪の開催準備等重要課題の中で、後期計画改定の重点は、区長、保育所整備や高齢社会の進展等に伴うハード・ソフトの対応に加え、特に五輪開催準備は最大のポイントである。2. 行財政改革計画の成果を踏まえ、後期計画策定への考えは、区長、多様な行政需要に対応できる組織体制の確立等に向け前進しており、既存事業の見直しや機構改革等新たな項目も検討していく。3. 保育園の指定管理者について、多様な運営主体の参入を視野に入れた取り組みが必要ではないか。区長、法人の区別なく保育の質やサービス内容等で指定管理者を選定できる規定整備を進める。質問、本区の防災対策を問う。1から4まで。1. 本区の治水対策の現状を踏まえた大型台風等への取り組みは、総務部長、堤防の雨水排出が必要で、高等幹線等下水道施設の早期完成を都に強く求める。2. 今夏運用を開始した特別警報の運用基準と周知方法はどうか。総務部長、特別警報は震度6弱以上、3メートル以上の津波等で発せられ、防災行政無線や安全安心メールなど様々な手段により、最大限の警戒周知に努める。3. 区域を超えた広域避難への水害時避難対策の計画や認識は、総務部長、都の広域避難検討会議に参加し、広域連携の検討や協定等により、区民の命を守る対策を講じており、行動計画の修正も検討している。4. 地下施設の浸水対策を区として積極的に取り組むべきでは、総務部長、地下鉄事業者等と積極的な連携に努める。質問、子ども新聞の発行を問う。高等の教育について、あ、掲載記事のコンセプトは、教育委員会次長、優秀な成績はもちろん、頑張った子どもたちや、特色ある学校の取り組み等の成果を紹介している。い、知られていない競技や活動等に取り組む子どもに着眼した記事を掲載してはどうか。教育委員会次長、特色ある部活動等の取り組みについて掲載を考えている。う、子どもたち自身が新聞作成に取り組んでは。教育委員会次長、言語活動の充実に向けた取り組みとして進める。以上、自民、米沢和弘、質問終わり。党三、赤羽民雄、子どもの貧困の実態を調査し、克服に向けた具体的対策を講ずべき。質問、子育て支援を問う。1から3まで。1、子どもの貧困について。あ、区内の貧困の実態への認識は、子ども未来部長、貧困問題には様々な要因があり、国等の計画の下で対応が必要と認識している。い、実態調査を実施し、具体的対策を。子ども未来部長、国の指針により調査を行い、 国等と協力して対策を講じていく。2、人親家庭に対する支援について、あ、支援策の拡充を。子ども未来部長、限られた財源で事業の目的・効果を精査している。い、児童扶養手当解約撤回を求めよ。子ども未来部長、撤回は求めない。3、教育にかかる保護者負担の軽減について、あ、高校授業料の無償化制度の堅持・拡充と教育予算の引き上げを求めよ。子ども未来部長、求める考えはない。い、返済義務のない奨学資金制度の創設を。子ども未来部長、国の検討を注視する。う、就学援助の充実、保護者負担の軽減を行うべきではないか。子ども未来部長、行う考えはない。質問、高齢者の生活支援を問う。1から6まで。1、高齢者の生活実態への認識は。福祉部長、依然厳しい状況である。2、政府に消費税増税、社会保障の改悪等撤回を求めるべき。福祉部長、求める考えはない。3、都へ住宅建設を求めるとともに、区も借り上げ住宅の整備や家賃助成を行うべきではないか。福祉部長、都に建設を求める考えはなく、区も新たな助成等の考えはない。4、シルバーパスの特別措置継続と負担額軽減を都へ要請すべき。福祉部長、考えていない。5、紙おむつ支給事業の充実を。福祉部長、拡充の考えはない。6、高齢者緊急通報システム認定基準の緩和等により設置促進を。福祉部長、システムの有効・適切な活用を総合的に検討する。質問、中小企業・商店街振興について問う。1から2まで。1、消費税増税が区内経済に与える影響について見解はどうか。区長、早い段階での準備が必要と考えている。2、中小企業振興策の充実について。あ、中小企業活性化協議会の活性化を。区長、組織体制等を検討している。い、区内業者への支援を。区長、受注機会確保等、経済活性化につなげる。う、商店街振興への取り組みを。区長、商店街組織の強化策を検討する。以上、協賛、赤羽民夫、質問、終わり。
公明、関根智子。自転車事故防止に向けた自転車走行のルールとマナー向上への取り組みを。質問、中高年齢者の雇用対策について問う。1から4まで。1、中高年齢者の雇用対策は。区長、都の窓口を案内しているが、先進事例も研究する。2、技術やノウハウを持った人の就労対策の仕組みづくりをしては。区長、江東区地域雇用問題連絡会議を開催する中で、具体的施策の展開を検討する。3、中高年齢者面接会をハローワーク木場と共同開催しては。区長、連携強化と就労対策の拡充に努める。4、経験豊富なマンパワーを活用する仕組みづくりが必要では。区長、雇用に向けた側面支援の充実に努める。質問、空き家・空き部屋対策等の住環境整備について問う。1から4まで。1、空き家・空き部屋への認識は。都市整備部長、防災・防犯上の大きな課題はない。2、区民の安全確保に危険な空き家 SOS 相談窓口の設置を。都市整備部長、相談内容に応じて所管窓口が対応している。3、空き家・空き部屋の活用策は。都市整備部長、空き家バンク設置を課題とし、居住支援協議会で調査研究する。 4. 高齢者への民間賃貸住宅斡旋事業の現状と展開はどうか。都市整備部長。契約成立件数は増加しており、今後も不動産関係者等との連携を強化する。質問、自転車走行の安全対策について問う、1から6まで。1、本区の自転車走行ルールとマナー向上への取り組みはどうか。土木部長、安全教室やキャンペーン等を積極的に実施している。2、指導員を街頭に配置した自転車安全利用事業の評価はどうか。土木部長、違反抑止力はあるが、実施エリアが限定されるなど課題もある。3、マナーアップ指導員の配備を。土木部長、先駆的事業の費用対効果を検証するなど状況を注視する。4、小学校の講習会に親の参加を。土木部長、PTA の協力のもとに行っており、保護者の参加も呼びかけていく。5、イラストなどで工夫ある周知を。土木部長、写真やイラストを活用し、わかりやすく効果的な周知を図る。6、自転車走行空間設置の進捗状況と今後の取り組みはどうか。土木部長、豊洲に設置予定である。今後も国や都と連携してエリアを定めるなど整備を進める。以上、公明、関根智子、質問終わり。無所属、逗子和美。23区として、ゴミ削減と資源化推進で区民の健康と未来世代の環境を守るべき。質問、区民の健康とゴミ減量の推進について問う。1から3まで。1、廃プラスチック焼却開始5年の評価と課題について認識は。区長、最終処分場の延命効果はあるが、資源化のさらなる取り組みが課題である。2、東京23区清掃一部事務組合と区のゴミ問題について。あ、区民の調査でも、ハイプラ焼却による有害物質発生の疑いが指摘されたが認識は。区長、問題はないと認識している。い、資源化の促進を区長会に働きかけるべきでは。区長、負担公平の観点からゴミの減量資源化の推進に努める。3、容器包装リサイクル法改正について。あ、法改正に対する区の見解は。区長、拡大生産者責任の強化や容器包装の発生抑制を明確にすべきである。い、学校給食用牛乳には環境負荷の少ないリユース瓶を導入して環境教育を進めるべき。区長、現時点での導入は難しい。質問、子どもが安心して育つ江東区について問う。1から2まで。1、いじめの防止対策について、あ、区の認識と課題、いじめ防止対策の基本方針は、教育委員会次長、全学校で起こりうると認識し、継続的な見守り体制づくりが課題であり、国や都の方針と整合性を図り、策定を進める。い、方針策定時の保護者参加の進め方は、教育委員会次長、学校評議委員会等を活用し働きかける。う、第三者委員会常設が必要では、教育委員会次長、基本方針策定の中で検討する。え、いじめ防止プログラムへの見解は、教育委員会次長、研究検討する。お、子どもの人権オンブズパーソン制度を導入する考えは、教育委員会次長、研究検討課題である。2、子ども子育て新制度と子育て支援について。あ、ニーズ調査には子どもの視点が必要ではないか。教育委員会次長、区の任意質問として子どもの育つ環境などを調査した。い、新制度の周知や区民の意見聴取の場が必要では。 教育委員会次長、機会を捉えて十分な周知等を図る。う、次世代育成支援行動計画の進め方は、教育委員会次長、国で検討中であり動向を見守る。え、新制度について区の見解は、教育委員会次長、新制度を契機に質の向上など子どものための保育施策の充実を図る。以上、無所属図志和美、質問終わり。公明、高村清美。区民福祉の向上を目指し、新たな歳入確保策と子育て家庭支援の拡充を。質問、本区の新たな歳入確保策について問う。1から2まで。1、広告収入について。あ、広告事業登録制度の進捗状況は。政策経営部長。登録事業者として6社が選定されており、26年度当初予算編成に合わせ、本年中に登録事業者から提案を受ける予定である。い、どのような分野での活用を考えているのか。政策経営部長、観光物への広告掲載や公共施設での掲示、広告入り物品の受け入れなど多様な媒体を想定している。う、広告掲載希望事業者の見通しと問い合わせの状況は、政策経営部長、広告媒体の種類にもよるが、一定のニーズを見込んでおり、本区広告事業への関心の高さも伺えることから、順調に進むことを期待している。2、資料の整備やサービスの充実に工夫を凝らし、図書館の魅力充実に取り組む自治体が増える中、本区でも区立図書館に雑誌スポンサー制度の導入を検討しては、政策経営部長、資料費確保策の一つとして、他自治体の課題等を注視し導入を検討する。質問、子育て家庭への支援について問う。1から4まで。1、地域ぐるみの子育て支援に向け、地域力である様々な区民ボランティアの活用の方とは、区長、地域の実情に一番身近な区民などと区が地域課題の解決に取り組む協働が不可欠であり、公募による養成講座修了者の活動の機会づくりを進める。2、孤立子育て家庭の孤立防止に向けた家庭訪問型支援サービス共同事業の現況と今後の展望は、区長、保健所との連携効果もあり、実績は目標に近く、共同事業者としての自立性、主体性を確保した支援を進める。3、子育てしやすい環境と虐待の未然防止の観点から、産後ケア、産後ヘルプ拡充を進めるべき。区長、産婦などへの保健師全戸訪問や子育てスタート支援等を行っているが、訪問に応じられない方の対応が課題である。4、子供の成長に必要な外遊びにつなげる施策の展開が必要では。区長、子ども家庭支援センターの公園での広場事業の実施等、地域の外遊びグループなどとの共同で、外遊びを周知推進する。以上、公明、高村清美、質問終わり。無所属、白岩忠夫。国と区の緊密な連携で、洪水高潮対策のさらなる強化を求める。質問、洪水高潮対策を問う。1から4まで。1、台風などによる気象津波対策は、土木部長、都が補強計画に着手した。2、護岸の整備状況はどうか、土木部長、江東内部河川で耐震整備中である。3、荒川の防波堤決壊時の対策は、土木部長、排水施設の早期完成や護岸整備を要望していく。4、特管協議の現状はどうか、土木部長、都の広域避難検討会議の中で関係機関との調整等を行う。 質問、スポーツ振興と青少年育成強化について問う。2020年に向けて、あ、スポーツ先進都市高騰を目指すべき。区長、全庁横断的な開催準備推進本部を立ち上げた。い、障害者が親しみやすい環境づくりの推進を。区長、バリアフリーの取り組みを推進していく。う、大会終了後も施設利用できるよう都へ求めよ。区長、都と協議調整を行う。質問、サザンカカードの磁気カード化について問う。1から3まで。1、サザンカカード事業の評価は、地域振興部長、サザンカ通信発行により、協賛店が PR 戦略として活用し、経済の活性化に寄与している。2、ポイント制度を導入しては、地域振興部長、困難である。3、様々なボランティア活動にポイントを付与する仕組みづくりを、地域振興部長、研究しているが課題が多い。質問、生活就労一体支援について問う、1から4まで。1、若者の自立支援事業の効果は、地域振興部長、2年間で57名を正規就労に導いた。2、就労意欲が低い者への対策は、地域振興部長、ハローワーク常設窓口を設置する。3、企業・行政が一体となった就労支援を実施すべきではないか。地域振興部長、検討していく。4、総合的な就業支援の拠点整備をすべきと考えるが、区の見解は、地域振興部長、検討していく。質問、児童館の活用を問う。1から3まで。1、子育て拠点としての活用を、教育委員会次長、乳幼児の成長過程に合わせ支援の充実に努めている。2、高齢者との交流の場づくりを、教育委員会次長、地域の高齢者や子どもたちとの交流などを図っている。3、大学生ボランティアによる学習の場としてはどうか。教育委員会次長、中高生向けに利用時間の延長などとともに研究する。以上、無所属、白岩忠夫、質問終わり。自民、庄野剛。発展が続く臨海湾岸部開発に対して関係機関への積極的な対応を望む。質問、臨海港湾部の整備開発について問う、1から4まで。1、海岸保全施設整備の区の意見を都へどう伝えていくのか。政策経営部長、海岸事業の会議体の中で協議していく。2、中央防波堤埋め立て地内の整備事業に積極的に意見すべきでは。政策経営部長、港湾問題特協議会などを通じて、都などへ伝えている。3、港湾運営会社制度導入に伴い、区が経営に参画すべきでは、政策経営部長、区民生活と関係性が薄いため難しいと考える。4、臨海部の開発をはじめとする公共事業の入札への対応は、政策経営部長、資材の高騰などにより契約不調が続いていることは認識しており、最善の調達努力を継続して事業進捗に努める。質問、障害者関連法改正後の障害者政策について問う、1から2まで。1、障害者虐待防止法施行1年を経た現在の対応はどうか。区長、専任職員の配置などの対策強化と、養護者などの負担軽減に向けた支援に努め、虐待の早期発見・解消を図る。2、聴覚障害者の権利保護について、あ、区の対応は、区長、手話通訳者2名の常時配置や、要約筆記者の派遣を行っている。い、 インクルーシブ教育への見解は、区長、障害の有無に関わらない共生社会の実現を目指し、教育環境の整備充実に努めていく。う、学校選択制度についての対応は、区長、学校選択制度はない分、保護者との信頼関係を築き、継続的相談により、より良い就学へつなげる。質問、医療、健康、歯科等の施策について問う、1から3まで。1、区の平均寿命への認識は、健康部長、がんでの死亡率が高いため、検診等の充実を図る。2、夜間等緊急時対応の取り組みは、健康部長、救急相談センターの開設等の普及啓発を図り、かかりつけ医の普及定着を進める。3、大人の歯科検診について、あ、他区の同様の事業から活用できる点はあるか。健康部長、調査研究し事業展開に活用する。い、受診率向上策及び今後の展望はどうか。健康部長、仮称、江東区健康増進計画で受診率向上を図り、口腔ケアの普及啓発等の充実を検討する。以上、自民、省の強し、質問終わり。4、議案の審議結果。会派等の略称。自民、江東区議会自由民主党12名。公明、江東区議会公明党10名。共産、日本共産党江東区議団7名。フィフティ、江東区議会江東フィフティ5名。民主、江東区議会民主党4名。無所属1名、無所属平和、平和暮らしを守る高等の会1名、無所属市民、市民の声高等1名、無所属ネット、高等生活者ネットワーク1名、無所属再生、高等再生会議1名。第4回定例会で審議した議案一覧、件名概要の順に読みます。区長提出議案17件。議決を得た契約の契約変更について。江東区立浅間立川小学校屋内運動場改築及び校舎その他改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額10億6890万円から10億9797万4500円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区立浅間立川小学校屋内運動場改築及び校舎その他機械設備改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額1億8060万円から1億8971万8200円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について、平野橋掛け替え工事、その1、請負契約の契約金額を変更する。契約金額、3億3369万円から3億4299万9600円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区砂町文化センター改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額3億7537万9200円から3億8986万8480円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について。江東区砂町文化センター電気設備改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額2億5995万2700円から2億6525万1180円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について。 江東区砂町文化センター空気調和設備改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額2億8171万5000円から2億8588万3800円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区立扇橋小学校校舎その他改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額5億3709万3900円から5億5217万4000円。反対なし、可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区立扇橋小学校校舎その他機械設備改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額1億8018万円から1億8781万3500円。反対なし、可決。江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例。応納負担の格差の是正に伴い、保育料を改定するため条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区障害者福祉センター条例及び江東区障害者通所支援施設条例の一部を改正する条例。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する。反対なし、可決。江東区営住宅条例の一部を改正する条例。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、条例の規定を整備する。反対なし、可決。江東区児童館条例の一部を改正する条例。集会室等の夜間利用について規定するとともに、大島児童館、塩浜児童館、千田児童館等の利用時間等を改めるため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区江東キッズクラブ条例の一部を改正する条例。キッズクラブ事業の実施場所の拡充を図るため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する。反対なし、可決。水防または応急措置の業務に従事した者の損害保障に関する条例の一部を改正する条例。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する。反対なし、可決。江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。特別区人事委員会の勧告等に伴い、本区条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。特別区人事委員会の勧告に伴い、本区条例の一部を改正する。反対なし、可決。議員提出議案1件。江東区高齢者入院見舞金支給条例。入院した高齢者に対し、入院見舞金を支給することにより、当該高齢者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。賛成、共産、反対、自民、公明、フィフティ、民主、無所属、無所属平和、無所属市民、無所属ネット、無所属再生、否決。なお、議長、自民は評決に加わりません。以上です。5、意見書及び決議、要旨。独立行政法人都市再生機構賃貸住宅の家賃改定に関する意見書。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長宛て。独立行政法人都市再生機構、以下都市再生機構という、は、3年ごとに継続居住者の家賃改定の検討を行っており、継続居住者の家賃について、平成26年4月1日改定に向けた作業を進めている。江東区には、23区内で最も多い29団地、16,864戸の都市再生機構の賃貸住宅があり、高齢化する居住者にとって収入の低下など家賃負担により、家賃の値上げは住まいに対する不安を増大させるものである。都市再生機構に対し、次の事項の実施を求める。1、都市再生機構は、賃貸住宅居住者の置かれている生活実態に配慮し、平成26年4月の継続居住者の家賃値上げを中止すること。2、都市再生機構は、家賃の改定を見直し、居住者の負担軽減を図るとともに、空き家の解消に努めること。3. 低所得高齢者の居住の安定と子育て世帯等への施策を含め、公共住宅としてふさわしい家賃制度の確立及び家賃改定ルールの抜本的見直しを行うこと。4. 都市再生機構賃貸住宅の売却や削減は行わず、国民の居住安定を第一に考えた公共住宅政策を確立すること。中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議。去る11月23日、中国政府は、東シナ海防空識別区を設定し、当該区域を飛行する航空機に対して、中国国防部の定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には、中国軍による防御的緊急措置を取る旨を発表した。こうした措置は国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであると同時に、アジア太平洋地域、ひいては国際社会全体の平和と安定に対する重大な挑戦である。東シナ海周辺における緊張を激化させ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものであり、東アジアの平和と友好関係を目指す努力とは相容れないものである。このような中国側の措置は我が国に対して何ら効力を有するものではない。また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも中国の領空であるかのごとき扱いであり、このような力を背景とした不当な膨張主義は断じて受け入れられない。公海上空における飛行の自由を妨げるような今回の一切の措置を即時撤回することを強く求める。6委員会の動き、10月24日から12月13日、企画総務委員会、11月29日、12月13日、議案9件を審査の上可決、陳情について審査、平成25年度選挙出前授業、模擬投票等について理事者の報告を聴取、区民環境委員会、12月3日、陳情について審査、スポーツ祭東京2013江東区開催協議実施報告等について、理事者の報告を聴取。厚生委員会、11月15日、12月2日、議案3件を審査の上、2件を可決し、1件を否決。陳情について審査、ヘルプカードの配布等について、理事者の報告を聴取。建設委員会、12月2日、議案1件を審査の上可決、請願陳情について審査、 豊洲駅地下自転車駐車場の整備等について理事者の報告を聴取。文教委員会12月3日13日、議案4件を審査の上可決、陳情について審査、学校施設の収容対策等について理事者の報告を聴取。通学区域の変更について協議。議会運営委員会11月18日、25日、12月4日、12日、陳情について審査、議会運営について協議。清掃公安臨海部対策特別委員会12月5日、陳情について審査、豊洲新市場の整備等について理事者の報告を聴取。防災対策特別委員会12月6日、議案1件を審査の上可決、陳情について審査、被災者支援の状況等について理事者の報告を聴取。まちづくり南北交通対策特別委員会12月9日、陳情について審査、豊洲2丁目3丁目地区の都市計画等について理事者の報告を聴取。医療介護保険制度特別委員会12月10日、陳情について審査、介護保険制度改正、平成27年度以降の検討状況等について理事者の報告を聴取。7、皆様からの請願陳情。付託委員会、請願陳情件名の順に読みます。採択となったもの。まちづくり南北交通対策特別委員会、独立行政法人都市再生機構が平成26年4月の継続家賃値上げを中止し、高家賃引き下げをすることを求める意見書提出に関する陳情。不採択となったもの。清掃公安臨海部対策特別委員会、東京オリンピック2020地下鉄仮称の議会採択の陳情。取り下げとなったもの。建設委員会、福山通運株式会社による大規模トラックターミナル建築確認申請等に関する陳情。初日の本会議で付託され継続審議になったもの。厚生委員会、子ども・子育て支援新制度の導入実施にあたっては、子どもの権利を最優先に十分な議論を行い、国に対して意見書を提出することを求める陳情。建設委員会、仮称、門前仲町プロジェクト新築工事の計画通りの実施に反対する陳情。仮称、江東区豊洲5丁目計画建設に関する陳情。福山通運株式会社による大規模トラックターミナル建築に関する陳情。建築計画変更に関する請願。文教委員会、子ども・子育て支援新制度の導入実施にあたっては、子どもの権利を最優先に十分な議論を行い、国に対して意見書を提出することを求める陳情。高等キッズクラブ枝川に関する陳情。議会運営委員会、高等区立小中学校入学式卒業式等式典に臨む高等区議会議長代理による国旗敬礼及び国歌斉唱の徹底についての陳情。防災対策特別委員会、高等区の未来を担う子どもたちの健康を守るための区内保育園における給食食材の測定の再開に関する陳情。最終日の本会議で新規付託となったもの。議会運営委員会、区立小学校中学校卒業式での日の丸へのお辞儀君が代斉唱強制による日本共産党区議会議員の排除をしないことを求める陳情。区議会議員が議会の代表として小中学校の卒業式に出席することに関する陳情。 同一県名、同趣旨の陳情、ほか22件。区立小中学校の卒業式のあり方に関する陳情。区立小中学校の卒業式に関する陳情。8、請願・陳情の提出方法。区議会は、区政に対する皆様の要望を、請願や陳情として、いつでも受け付けています。請願を出すとき、区議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名が必要です。陳情を出すとき、区議会議員の紹介は必要ありません。区議会における審議等の扱いは請願と同様です。書き方について、提出年月日、提出する年月日をご記入ください。件名、おおむね70字以内でご記入ください。提出者、住所、氏名、電話番号をご記入ください。趣旨、要点を箇条書きで簡潔にご記入ください。理由、提出に至った経過や内容等を簡潔にご記入ください。提出及び問い合わせ先。区議会事務局議事係。電話3647-3547。9、次回定例会のお知らせ。予定。平成26年第1回区議会定例会は、2月19日水曜から3月28日金曜までの会期38日間で開かれます。なお、2月19日水曜、20日木曜は、議員による区政一般質問が行われる予定です。定例会中の委員会日程は次の通りです。3月5日、企画総務委員会。3月6日、厚生建設委員会。3月7日、区民環境文教委員会。3月11日、議会運営委員会。3月13日、清掃公安臨海部対策特別委員会。3月14日、防災対策特別委員会。3月17日、まちづくり南北交通対策特別委員会。3月20日、医療介護保険制度特別委員会。10、予算決算審査特別委員会のインターネット中継及び傍聴制度を実施。高等区議会では、これまでも本会議の模様をインターネットで中継してまいりましたが、より一層区民の皆様に議会の活動状況を広くお知らせするため、平成26年第1回定例会から予算決算審査特別委員会の模様を、生中継及び録画中継で配信します。録画中継は委員会終了後、1週間程度でご覧いただけます。また、予算決算審査特別委員会が、常任議会運営他の特別委員会と同様に傍聴ができるようになります。傍聴をするには、傍聴券の交付を受けていただく必要がありますので、委員会当日申し込み締め切り時刻までに、区議会事務局で傍聴申し込み表に氏名・住所のご記入をお願いします。申し込み締め切り時刻は、委員会開会予定時刻の30分前です。10時開会の場合は、原則9時30分となります。なお、傍聴の定員は30人です。申し込み人数が30人を超えた場合は抽選を行います。ただし、30分前の時点で傍聴希望者が定員に達しない場合は、委員会開始時刻5分前まで先着順に受け付けます。締め切り時刻は委員会視察等により変更される場合がありますので、決まり次第、高等区議会ホームページに掲載いたします。平成26年度予算審査特別委員会は、2月26日水曜から3月4日火曜まで開会予定です。なお、補正予算を審査する予算審査特別委員会については、インターネット中継及び傍聴は実施しておりません。11、本会議の傍聴。 区政の重要事項を決定する本会議は、どなたでも傍聴することができます。区役所5階の都市計画課横が入り口となっており、手続きの必要はありません。諸注意を守って入場してください。なお、手話通訳を希望される方は、本会議の7日前までに、区議会事務局までお申し込みください。定員105名。定例会の初日2日目には、議員による区政一般質問も行われます。ぜひ一度、本会議の傍聴にお越しください。12、議員の寄付行為の禁止について。政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を送ることは、公職選挙法により、いかなる名目であっても禁止されており、そうした行為は原則罰則の対象となります。地域区民の皆様と適正良好な関係を保っていくため、実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費を明示して議員にご通知くださるよう強くお願い申し上げます。13、区議会だよりの発行予定。次回の発行は5月を予定しています。14、後書き。本号は平成25年第4回定例会の模様を中心に編集いたしました。区議会広報委員会、議長星野博、副議長佐竹俊子、広報委員高橋めぐみ、石川邦夫、正母美希夫、大屋根匠、鈴木彩子。以上で平成26年2月1日土曜日発行の声の区議会だより第180号を終わります。